はい、じゃあ79ページの原稿御所ですね。はい、原稿御所にのたまわく今の世は下経も小乗経も大乗経も一乗法華経等もかなわぬ世となれり、ゆえいかんとなれば衆生の頓陣知の心の可視虚偽こと大学世尊の大善に可視虚偽がごとし、例えば犬は鼻の可視虚偽こと人に過ぎたり、また鼻の近従を嗅ぐことは大小の微痛にも劣らず、フクロウが耳の可視虚偽、トビの目の可視虚偽、スズメの舌の可露気、竜の身の可視虚偽、皆可視虚偽人にも優れて候。そのように松代緑瀬の心の貪欲心に愚痴の可視虚さは、いかなる賢人商人も納めがたきことなり、今の世は下道でも小乗経でも大乗経でも一乗法華経でも収まらない世の中になった。その理由は衆生の貪欲心に愚痴の心のずる賢いことが、あたかも大学世尊の大善言に秀でられるようなものとなったからである。例えば犬の鼻の鋭さは人より優れ、また嗅ぎ分ける力は仏のうる鼻の神通力にも劣らない。フクロウが耳の鋭いこと、トビの目の鋭いこと、スズメの舌のよく動くこと、竜の身の素早いことは、いずれも賢人に優れている。それと同じように、松代緑瀬の衆生の貪欲心に、愚痴の心のずる賢さは、いかなる賢人商人もこれを納めることはできない。まあ今までも何遍も話してきたんですけど、お釈迦さんが説いた経典と下経っていうのは仏教の経典以外のこのいろんな書き物ですね、それを下経というふうにこの言いますよね。それから小乗経は小さい乗り物っていうことですから、こういう人は仏になれる、こういう人は仏になれないというふうに、この市場の中でも仏になれる人なれない人というものが細かく分かれている、そういうその経典、つまり少しの人しか乗せることができない、そういう教えを小乗経と。で、大乗経は大きい乗り物ですから、たくさんの人をこの救うことができる、たくさんの人を仏にさせることができる教えが大乗経というふうにこの、区別して小乗経大乗経というふうに言うわけですね。で、小乗経は基本的には戒律、これをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけない、これを守りなさい、っていう、そういうものを守ったら、規則を守ったら仏になることができますよという、その内容の教えが小乗経ということなんですね。で、一乗法華経っていう、一乗っていうのは、乗っていうのは修行ということ、信仰修行ということなんですけども、法華経だけが一乗っていうふうに言うのは、唯一一切の衆生の平等の成仏というものを説いている教えは法華経しかないということで、この唯一そのことが説かれている教えということで法華経のことを一乗と、他のお経は一乗という表現はできないと いうことなんですね。一切諸情平等成仏ということをこの説いているから、一乗法華経というふうにこの言うわけなんですね。で、小乗経も大乗経も一乗法華経等もかなわぬよとなれりというのは、どれだけ法華経が一切諸情平等成仏ということを説いていても、それを信ずる、それを実際にこの修行してみるという気持ちがこの人間の側になければですね、それは絵に描いた餅で何の役にもこの立たないと。つまりお釈迦さんが亡くなって、もう3000年以上経って、お釈迦さんが説いた教えっていうものがどういう教えかっていうことをちゃんと知ってる人がいないと、お釈迦さんがいたということの存在さえもその疑うような人間が、このお釈迦さんが亡くなって3000年も経っていると、そういう人間がもう世の中の主流にこのなってしまっているということなんですね。で、そうすると経文に説かれている、仏教の経典に説かれているその教えというものを信じようというふうにその考えない人間の方がその多くなってしまっていると。で、そのことを叶わぬよとなれりというふうにこの言ってるわけなんですね。ゆえんはいかんとなれば、主情の頓人知の心賢きこと、主情の頓はむさぼり、ですね、癒しさ、人は怒り、知は戯れということですから、狂っていると。自分の価値観や自分の固定観念の方をこの立派だというふうに思って、そして仏教、仏がこういう教えを説いてるんだ、経典にこういうことが書いてあるんだというふうに言っても、そんなことあるわけなかろうというふうに自分の考え方の方をこの立派だというふうに考える考え方をこの知心、狂うということの意味でこの知の心、賢きことっていうのはいい言葉のように思いますけれども、むさぼり、怒り、戯れの心の賢きことっていうことは、この賢きはずる賢いっていうその意味の言葉なんですね。ですから仏様がこうこうこういうふうに説いている、だけども自分のむさぼりや怒りやその戯れのずる賢い心の方がこの強いので、このお釈迦さんが説いた経典、その中の一切諸情平等成仏のこの法華経の教えっていうものをこの信じないと、信じられないという主情の方がずる賢いために多くなってしまっているということなんですね。大学世尊の大善に賢きがごとしと、例えば犬の鼻の賢きこと人に過ぎたり、また鼻の金獣を飼うことは大小の微痛にも劣らず、フクロウが耳の賢き、トビの目の賢き、スズメの舌の軽き、竜の身の賢き、皆賢き人にも優れて候、というふうにあって、犬はですね、この強い刺激臭であればですね、人間のこの鼻のですね1億倍この優れていると。人間がわからないこの匂いでも、まあ警察犬なんかがよくこうなんか災害とか犯罪があると警察犬がこうニュースかなんかに映ってきますけども、あの警察犬の嗅ぎ分ける能力は 普通の犬よりももっと優れているから警察犬に使われるわけなんですけれども、一般に人間の鼻よりも1億倍その匂いをその嗅ぎ分ける能力をこの持っているとですね。それからこのなんていうんですかね、オスは子孫を残すためにそのメスをこの探すわけですけれども、距離にするとですね、オスはそのメスのこの匂いを嗅ぎ分けるのが8キロ四方のこの範囲でその犬は嗅ぎ分けることができると言うんですね。8キロの中に風も流れてるんだけども、どうやってその8キロそのこのなんていうんですかね、その匂いでもって自分のその伴侶としての好みにであるかどうかまで嗅ぎ分けるわけですよね。どういう話してるんだろうと思うんですけども、それだけのこの能力をこの犬はこの持っていると言うんですね。すごいですよね。それからフクロウが耳の賢き、鳥は目と鼻が当然優れているっていうんですけども、このフクロウもこの何キロも先の音をですね、その聞き分けることがこのできると。でフクロウは特にこの夜、鳥は鳥目っていう割にはフクロウは夜この活動する鳥ですので、もう本当にその目とそれ以上にこの耳というものがその能力が優れていないと、その真っ暗なその闇夜の中でその餌をこの捕獲するということはできないわけですよね。だからそのフクロウはこの鳥の中でもその耳の能力っていうものが他の鳥よりも桁外れにこの高いというふうにこの書いてあるわけですね。トビンの目の賢き、トンビはこの何ですかグライダーみたいにこのぐっとこう高いところをこの飛んでますよね。バタバタバタバタその羽を動かさないで、風をこの捉えて、このずっとこうゆったりこの飛んでるわけなんですけれども、飛びはですね、飛びながらグライダーみたいにギーッと飛びながら高いところからですね、その自分のこの狙う獲物をですね、このじーっとその観察してこの見ていると言うんですね。この低いところからこの獲物がどこにいるかということを見て、それでそれに狙いを定めて取りに行くっていうなら分かるんですけど、あんなに高いところをこうずっとこう風に乗ってその見ていて、そこからその急降下してその獲物をですねこの捉えると。トビの視力は鳥の中でもまたその格段にこの性能が良くて、人間の視力のですね100倍その視力がいいと言うんですね。もう人間がもしトビの目を持ったらですね、もう見えすぎてしまうぐらいこの隅々までこの見えてしまうような、そういう目をこのトビはこの持っているとね。スズメの下のカロキ、スズメはチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンチュンって言ってこの速いテンポで鳴きますけれども、その速いテンポで鳴けるということは薄く透き通っているようなこの三角形のこのスズメのこの舌というものが軽くてその回転しやすい
その回りやすいその下でできているので、そのあれだけの声でそのこのスピード感のあるその鳴き方っていうものがこのできるんだということなんですね。竜の身の賢きって、これはまあ竜は理想のこの動物ですので、まあこれは除外しても構わないと思うんですけども、実際いませんからね。だけどもその最初に出てくる犬の鼻の賢き、また鼻の近獣を嗅ぐことは大正の微痛にも劣らず、つまり仏はですね、神通力をその衆生を救うために神通力を持っているというふうに言われるんですけれども、大正というのは仏のことなんですけど、大正の微痛にも劣らずというのは仏もその鼻が利く、その目が利く、また説法をしますから、この口やこの舌の周りがこのいいと、そして衆生がどこにいてもこの見逃すことなく見れるように目もいいと。だけれどもその仏よりも、また仏と同格か仏よりもこの優れているのが犬であったりフクロウであったり、そのトビであったり、このスズメであったり、このするんだと。つまり一芸に秀でるという一つの能力っていうものを追求していった時には、仏よりも優れる存在っていうものは世の中にいっぱいあるんですよということをこの言ってるわけなんですよね。さっきも言ったように、その犬は人間のこの鼻のですね1億倍能力が高いというわけですから、人間からすればもうまるでこの嘘のような手品のようなこのマジックの世界なんですけども、犬にとってはもうそれは当たり前のそのことなんだということなんですよね。それぞれにみんなこの優れたものをこのみんな持ってるんだと。仏だけが一番じゃなくて、仏よりもこの優れたものをこのそれぞれのこの命っていうものはその持っているんだということなんですね。皆賢き人にも優れて候と、そのように松代俗世の心の貪欲真に愚痴の賢さは、これがさっき言ったところの貪人知ということを正式な名前で貪欲真に愚痴むさぼりの欲望怒りの心愚痴の心、愚痴っていうことは何でもこの人のせいにして、あいつがこうやって言ったから、あいつがこうやったから自分がこうやったんだけども、自分は何も悪くないんだというふうに、この何でもこの人のせいにして愚痴をずっと言い続けるというこの命を人間は多かれ少なかれみんなこの持ってるんだということなんですね。ですからむさぼり怒り戯れのこの賢さは、この賢さもずる賢さということですね。間違った賢さということですね。いかなる賢人商人も納めがたき異なりと、どんな仏様でも、どんなに賢い人間でも、人間のそういうむさぼりや怒りや戯れの心、それを納めるということはできないんだとね。末法という時代、お釈迦さんが亡くなって3000年以上過ぎた時代においては、みんなこの世の中の衆生というものはそうなってしまっているんだと。お釈迦さんの教えも信じないし、お釈迦さんが生きてたっていうこともこの信じない、そして自分の考え方が一番だというふうにその考えるっていうことなんですね。でそれが むさぼり、怒り、戯れのこのずる賢さっていうことなんですね。だからどんな仏様でもそういう凡夫というものを抑え切るということはできない、コントロールするということはそのできないんだと。だったならばそういうずる賢さを持った人間でも仏になれるという教えでなかったら私たちは仏になるということができないんだと。私たちの心というものが安心して救われるということができないんだということなんですね。さっき言ったようにお釈迦さんが亡くなって3000年が過ぎて、お釈迦さんの教えもお釈迦さんの存在も信ずる人がいなくなる、その時代というものが末法っていうこの時代なんだということなんですね。だから法華経の中にですね、私たちが毎日読んでいるお経の最後の方に行道風行道というお経文があります。つまり仏はこの法華経で最初からですね、信じて修行する者もいれば、信じないで全く修行をしない者も世の中にいるということが分かった上で法華経を説いてるんだということを、行道風行道という経文の中においてこのお釈迦さんはこの説いてるわけなんですね。つまり法華経はこうなったら仏になれるよ、こういうことをやめたら仏になれるよっていう、それまでの教えっていうものと全くコロンブスの卵みたいに違っていて、そういうどうしようもない信じ修行をするっていうこともしないような人間でも仏になることができるんだということを解き切っている唯一の教えが法華経っていう教えなんだね。法華経っていう教え、そのことをですね、この今読んだところの原稿御書の中において、この大聖人様はこの示されているわけなんですね。でこの行道風行道っていうことをですね、当意即明不快本意というふうにこの日蓮大聖人様は我々に教えているわけなんですね。当意即明、まさにこの位のまま、すなわちこの明となる、ここでいう明は仏ということなんですけども、成仏ということなんですけども、まさにこの位の、まさにこのどうしようもないこの凡夫のこの位のまんま、この南無妙法蓮華経の方によって仏になることができるということがこの法華経に説かれているんだと。そして不快本意は改めずということは、凡夫の心、凡夫の命というものを改めないで、本意は成仏のことです、仏になることができると。どっちも同じ意味のことを、言葉は違いますけれども、この表現しているわけですね。当意即明、まさにこの位のまんま、すなわち仏になることができる、成仏することができる、まさに改めずして、凡夫改めずして南無妙法蓮華経の本意、南無妙法蓮華経の仏になることができますよということを説いている教えは、この法華経しかないと。南無阿弥陀仏の念仏も、南無大師遍照金剛の真言宗も、全くそういうことが説かれていないということなんですね。ですからどんなにずる賢い人間が出てきても、この南無妙法蓮華経に縁することによって、必ずいつかは 仏になることができるんだということをこの日蓮大聖人様はこの教えられているということなんですね。今ね盛んにねその創価学会はね自分たちのことをね創価学会は世界宗教だ世界宗教だというふうにこの訴えてるんですね。で世界宗教ということはですね仏教みたいにですね全世界にその広がっているそういう教えをこの世界宗教ともうこの国だけで信仰してるっていう宗教じゃなくて全世界にこの教えとしてその広がっているということをこの世界宗教というふうにこの言うわけなんですね。世界宗教で創価学会も自分たちで自画自賛でその創価学会は世界宗教だと世界中の世界の国々にその創価学会がいるんだというふうにこの言ってるわけなんですね。エホバの証人も世界宗教です。世界宗教ですよね。で、じゃあその世界宗教の代表選手のキリスト教ですね。キリスト教の教えはまず処女解体。キリストのお母さんのマリアさんが結婚しないで、別に好きな男性もいなくて一人でこのキリストをこの身ごもってそれで出産したというんですね。それから、亡くなって3日したらキリストはまた復活すると亡くなって3日したら復活するとそれから最後の審判最後の審判を神が下してそれでそのこの世の中はこの全部終わりになると言うんですね。最後の審判、こんな道理から外れためちゃくちゃな教えっていうものをキリスト教の人たちはみんな信じてるんです。みんな信じてる。で、このむちゃくちゃなことを世界宗教として世界中のキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の人たち、これはキリスト教だけじゃなくてみんなそういう原点の聖書をもとにしてこの教えというものを立ててますからキリスト教、ユダヤ教、イスラム教、エホバの証人ですね。エホバの証人でそれらのこの人たちは世界中に流布して世界中の人たちが信仰しているこの世界宗教なんですけどもその教えの内容というものはその全く子供でもその笑ってしまうようなそのめちゃくちゃなその 内容というもの、道理というものから外れた内容というものが、まことしやかに教義として、その宗教の教えとしてこの歌われていると。これを信じなかったらキリスト教、ユダヤ教、イスラム教とは言わないと、言えないと言うんです。だけど日蓮大聖人の教えはこんなめちゃぶりな、そういうそのいい加減なことを、これを疑いを持ってはならない、これを信じなさいというようなことは日蓮大聖人の教えにはないわけなんですね。ない。だから道理から外れて、これを信仰する以上は信じろと、信じなければやめろ、罰が当たる、地獄に落ちるぞというふうに、その脅すということが信仰じゃなくて、もちろんこんだけ文化文明科学というものが発達した現代においても、この世の中のすべてのことが人間は分かったわけじゃないんですね。分かったわけじゃない。だからその分かっていない人間であっても、このキリスト教、イスラム教、ユダヤ教、エホバの証人が抱いている神の教えっていうものがいい加減だということは分かるわけなんですね。めちゃくちゃだということも分かるわけです。めちゃくちゃだということは分かる。ということは仏教はこういうめちゃくちゃなことを無理やり信じさせるということが仏教であっちゃならないと。ちゃんと道理として説明できる教えでなければ、こういう無理やりの無茶ぶりの教えというものを信じて、それが世界中に広がっていくということが世界宗教として呼ばれてるんだけども、そういうものが世界宗教になるということは、この世の中は危うくなっていくということなんですね。日蓮大聖人様の中でもいろんな逸話というものがありますけれども、日蓮大聖人のその教えというものを凝縮したキャッチフレーズは、一切至上平等成仏、これが日蓮大聖人の教えを一言で言った時のこの内容です。内容、この一切至上平等成仏ということは、どんな命にも仏の命というものが備わっていて、どんな命もこの南無法蓮華経の縁に触れることによって必ず仏になることができるということが一切至上平等成仏というこの教えなんです。ここにはキリスト教でいうところの諸女解体も、亡くなって3日後の復活も、そして十字架に貼り付けにされて、この世の中の人々の苦しみを全部キリストが背負って亡くなっていったんだというような考え方も、そして神が最後の審判を下して、そしてこの世の中というものが、神が世の中を作ったものですから、神が最後を終わらせるということで何らおかしくないんだという、そういうめちゃくちゃな教えというものは日蓮大聖人の一切至上平等成仏の教えの中にはないということなんです。だから仏教というものは道理ということを根本にしなきゃいけないと、ね、世間の法も天候も地震もみんな道理です。信心していたのに災害にあったとかいうふうにしてその文句を言う人がいますけれども、災害って言って人間の都合のいいようにだけ世の中ができてるわけじゃないですよね。自然の脅威の中に人間も平等に苦しんでいかなきゃいけないと。災害だ、土砂が崩れてきた、土石流が走ってきたっていうふうに言いますけど、自然の側からすれば あいつら人間を踏み潰してやろうかと思って崩れてきたわけじゃなくて、あんだけの雨が降ればこういうふうになるということも、それも道理なわけですよね。道理、そういう道理があるにもかかわらず、人間が危険なところでも自分のこの大切な土地だからといって、どう考えてもここは危ないよ、ここに家を建てちゃいけないっていう法律はないけれども、建てない方がいいよっていうところまで家を建てていって、そういうようなことを、この被害が甚大っていうものにこのなってしまうね。だから天候も地震も、この経済も、この世の中のこの動きっていうものも、全て道理です。一切至上平等の成仏、平等成仏っていう教えも、これも道理です。だから仏教の中には基本的に、こういうキリスト教、ユダヤ教、イスラム教が説いているような、こういうめちゃくちゃな理不尽な、これを鵜呑みにせよというような、そういう内容の教えというものはない。また逆にあっちゃならないということなんですね。だからそういう意味で私たちはこの道理というもの、法というものを根本にしたところの、この大聖人様の教えというものをこの信仰する中で、世の中の道理にもきちっと目を向けて、私たちは受け止めていかなきゃいけないと。信心をしているか、いるから何をしても許されるとか、信心をしているから何をやっても正しいというような考え方を、創価学会はこの社会に垂れ流してきました。でも信心をしているから何があっても大丈夫だとか、信心をしていたからどんなにたくさんの被害が、たくさんの災害を受けた人がいたとしても自分だけは助かったとか、そういうようなことをこの創価学会はこの社会に向かって言ってきましたけれども、日蓮大聖人の教えというものはそういうもんじゃないんだと。日蓮大聖人が立正安国論を書きましたけれども、この世の中の乱れ、この世の中の苦しんでいる人々、そして地震災害というものを通して世の中がどんだけの混乱に陥っているのか、世の中に食べ物が回らなくなれば日蓮大聖人もひもじい思いをして生活をし、信心しているしてないにかかわらず、日蓮大聖人様はそういう人たちに寄り添って、じゃあ本当にこの世の中っていうものがどういうそのものを一番に大事にしていかなければならないのかということを、この信仰者として、坊さんとして、世の中の人々にこの伝えていかなければならないということで、この立正安国論を幕府に提出しましたけれども、もう一つ日蓮大聖人様は一般の人たちにこの立正安国論というものをこの訴えるということを目的に書かれたということがこの言えるわけなんですね。こんな無茶苦茶なことを説いているキリスト教、イスラム教、ユダヤ教、エホバの証人等のそういう教えというものを世界宗教として、そのキリスト教を中心にしてこの世の中が動いている、そういう状況というものに対して、私たちはこういう理不尽というものを除外した仏教の道理というものにかなったこの信仰というものをしていかなければならないということ、それがこの日蓮大聖人様の説かれた教えなんだということなんですね。そのことをですね、この今読んだところの、ここには賢さって書いてありますけれども、今説明したように、人間はずる賢い、強いふりをしても弱いし、ずるいし、迷うしね、そういう命を持った私たちでも仏になることができると いうことをこの示されているところのこの南妙法蓮華経の法というものをこの大切にしていかなきゃいけないということ、そのことをこう今読んだところからですね、この読み取っていただきたいというふうに思うんですね。